クルーシャルポイント2、ブドウの木の枝である私たちは主の中に住み、出て行って福音を伝え実を結ぶ。その後新人を家庭集会で牧養し残る実を結ぶ。福音と牧養は紹介生活の重要な枠組みであるので、毎週実行するべきである。アウトライン1、キリストに私たちの中に住んでいただくとは、キリストの言葉を私たちの中に住まわせて残る実を結んで御父に栄光を得させることです。ヨハネ15章5節、私はブドウの木であり、あなた方はその枝である。人が私の中に住んでおり、私もその人の中に住んでいるなら、その人は多くの実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もすることができないからである。6節、私の中に住んでいないものは枝のように投げ捨てられて枯れてしまう。人々はそれを集めて火の中に投げ込むので、それは焼かれる。8節、あなた方が多くの実を結ぶことで私の父の栄光が表され、こうしてあなた方は私の弟子となる。16節、あなた方が私を選んだのではない、むしろ私があなた方を選んだのである。そしてあなた方を立てた。それはあなた方が出て行って実を結び、あなた方の実が残るためであり、あなた方が私の名の中で父に求めるものは何でも彼があなた方に与えてくださるためである。16節のフットノート、あなた方の実が残るため。私たちは出て行って主の中で信者を生み出した後、彼らを顧みる必要があります。最上の方法は彼らの家庭で集会を設け、彼らを覆い保護することです。こうして彼らは養われ、教えられることによって顧みられ、残る身となって誠のブドウの木の枝の中で生きるでしょう。すなわちキリストの体の中でキリストの増し加わりとなるでしょう。彼の中に生きることは主を享受する立場の中へと私たちを置きます。彼と共に生きることはまさに享受することです。神聖な三一と共に生きることは神聖な三一を享受することです。ある人と共に生きることはその人を享受することです。神聖な三一の中で生きることはキリストの中に住むことであり、神聖な三一と共に生きることはキリストに私たちの中に住んでいただくことです。私たちがキリストの中に住むとき、キリストは私たちの中に住まわれ、彼が住むことは私たちと共にある彼の臨在です。キリストに私たちの中に住んでいただくとは、残る実を結ぶためにキリストの言葉を私たちの中に住まわせることです。ヨハネ15章7節で主は言われました。あなた方が私の中に住んでおり、私の言葉があなた方の中に住んでいるなら、何でも望むものを求めなさい。そうすれば、それはあなた方に叶えられる。このように求めることは、実を結ぶことと関係があり、必ず叶えられます。私たちは出て行って、福音を述べ伝える人になろうとするなら、キリストの言葉を愛する人でなければなりません。私たちは私たちの中に生ける言葉、命の言葉を住まわせている人でなければなりません。そのような人でないなら、私たちの福音の述べ伝えは長続きしないでしょう。キリストの生ける言葉は私たちをかきたて、出て行って実を結ばせます。
適用奉仕者編、新約の信者は皆福音の祭司です。 教会はすべての兄弟姉妹が福音の祭司として機能することを願っています。それに到達する前に、主日の集会に参加する3分の1の人がまず率先して、福音の祭司として機能することを実行します。これらの人の多くは、祈りの集会にも参加しており、主を愛し、主に仕える願いのある人たちです。奉仕者はまず、括弧、福音と牧養が、主が私たちに託した最大の委託、または使命である、括弧、ことを理解してください。福音について、マタイ28章18節、イエスは来て、彼らに語って言われた。括弧、天においても地においても、一切の権威が私に与えられている。19節、だから言って、すべての諸国民を弟子とし、父と子と聖霊の名の中へと、彼らをバプテスマして。20節、私があなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。見よ、私はこの時代の満了まで、日々あなた方と共にいる。括弧。マルコ16章15節、イエスは彼らに言われた。括弧、全世界に行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。16節、信じてバプテスマされる者は救われる。しかし信じない者は罪に定められる。牧養について、ヨハネ21章15節、彼らが朝食を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。括弧、ヨハネの子シモンよ、あなたはこれら以上に私を愛するか。括弧、ペテロは彼に言った。括弧、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。括弧、イエスは彼に言われた。括弧、私の子羊を養いなさい。括弧、16節。イエスはまた二度目に彼に言われた。括弧、ヨハネの子シモンよ、あなたは私を愛するか。括弧、ペテロは彼に言った。括弧、はい、主よ、私があなたを愛していることは、あなたがご存知です。括弧、イエスは彼に言われた。括弧、私の羊を牧養しなさい。17節、イエスは三度目に彼に言われた。括弧、ヨハネの子シモンよ、あなたは私を愛するか。括弧、イエスは彼に言われた。括弧、私の羊を養いなさい。奉仕者であるあなたにとって、福音と牧養はあなたの日通常の紹介生活、すなわち紹介生活の枠組みとならなければなりません。あなたは毎週、主日の集会や祈りの集会に参加しますので、あなたにとってそれらの集会は紹介生活の枠組みです。同様に、福音と牧養をあなたの紹介生活の枠組みとするために、毎週実行してください。地区の兄弟姉妹と組み合わされ、毎週出て行って福音を伝え、出て行って新人の家で彼らを養うべきです。家庭集会は15分から20分で十分です。30分以上やると毎週行えなくなってしまいます。20分のうち10から15分を用いて、基本的な真理の材料を新人と共に読んで、彼らの中に真理を構成し込んでください。特に説明はいりません。ただ一緒に、生命過程、初心者の養い、牧養材料96課、括弧、今年8月末に出版される予定、毎週のプリントの中の高い福音は96課からの抜粋です、括弧、などを使って読んでください。祈り、応主イエスよ、あなたが復活された後、天においても地においても一切の権威を受けられました。そして私たち、信者に出て行って福音を伝えるように命じられました。また福音を信じ救われた信心を牧養するように命じられました。福音と牧養は新約における私たちへの最大の委託使命です。私はあなたを愛し、人を愛して、毎週出て行って福音を伝えます。そして信心を愛し、彼らがキリストの体の増し加わりとなるために、毎週出て行って、家庭集会で彼らを牧養します。あなたの紹介に格蔵を与えてください。アーメン。